アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2750回11月8日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは朝ごはん食べるか問題です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ほぼ毎朝子供のためにガーリックペーストを食パンに塗ってトーストにするのが日課です。確かにガーリックトースト焼けるととてもいい匂いですね。三浦です。
神谷さんです。おはようございます。
おはようございます。神谷です。30代からはしっかりご飯を食べないとパワーが出ないように、40代は食べても作業場で1時間ぐらいはのんびりコーヒー飲みながら、50代になると遊びのことばっかり考えて2時間はパソコンの前で座っていろいろやってます。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。出張でベトナムの地方に行った時、その地方の名物を食べに行くかいつも迷います。ホテルのバイキングもいいんですけども、なのでホテルを予約するとき朝食付きにするかなしにするかなかなか難しいです。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。普段は積極的に朝食を食べる方じゃないんですけど、旅先ではご当地のものとか食べたいなって気持ちになってきちゃうんです。朝早く起きて朝ごはん食べられるお店探したりするんですけど、星野屋とか松屋とかああいうところしか空いてないんですよね。なかなか難しいもんですね。今日もよろしくお願いします。
ギズモードジャパンにあった記事です。 AirPods Pro って意外に汚れがち、 Apple 公式がお掃除レシピを指南という記事が出ていまして、 AirPods Pro の2と3で掃除する部分がちょっとだけ違いますよということで、メッシュ部分って言ってるんですけど、イヤピース外した部分もそうだし、その後ろの空気穴とかいう感じの黒い部分ありますよね。こういうの全部メッシュ部分って呼んでるんですけど、このメッシュ部分を綺麗な歯ブラシでミセラーウォーターっていうのを歯ブラシにつけて擦ってください。
はい、ミセラーウォーター。
ミセラーウォーター。ミネラルウォーター違うんですよね。聞いたことない
ですかね。
はい。ミセラーウォーターっていうのがあるんですよ。それで歯ブラシつけて、丁寧に円を描くようにさするって書いてあるから、あんまりガーッと擦るようなんじゃダメみたいです。15秒間そうやってしたら、あとは綺麗な蒸留水で歯ブラシをすすいで綺麗にした後、もう一回同じところをさすってあげて、成分を取り除くと、うんうん。で、あとは乾かしておしまいということらしいです。AirPods Pro 掃除したことないですね。
そうね。ちゃんとやったことないです。ちょちょっとなんか汚れ目立つ時があるから、その時拭いたりはするけど、はいはい、歯ブラシとか使ったことないですね。100均に掃除用の道具が売ってて、はい、一遍試したんですけど、はい、すぐに、ね、折れちゃったりするんで、ダメだこらとかと思って。
それ何それ綿棒かなんか
綿棒みたいなものと、棒に、片一方には綿棒みたいなものの細いやつ。もう片方に綿棒をぺっちゃんこにしたような形のやつがついていて、両方使い分けてくださいというタイプだったんですよ。使いやすいかなと思ったんですけど、すぐにポキッと折れちゃって、はい、中に残りそうでちょっと怖くてやめました。
ああ、穴の中を掃除するんですか？
グッとは入れないんですけど、はい、溝みたいなところもこれでやると綺麗にやれますよっていうものなんですけどね。ゆっくりやればいくんかもしれないけど、力の入れ具合によってはボキッと折れちゃうんで、
はいはいはい、
難しかったなーって感じですね。
そうですか、う
ん。それ以来あんまり綺麗にやってないです。汚いっす。
はい。神谷さんはあんまりイヤホンは捨てないんですね。ヘッドホンですもんね。
この前の実は耳に合わないって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
勘違いしてたかな。自分の耳に合わないのは、インナーイヤー型ってやつですね。
あ、インナーイヤー型。
で、カナル型っていう、もう要はゴムみたいなキャップがポッついてる。あれはぴったり合いますね。インナーイヤー型ってやつは必ず落ちてきます。つけて10分15分持つ。
iPhone 買った時についてくるイヤホン、あの感じ？
あ、そうです、そうです。
あれ、あれは落ちますよね。2と3でもちょっとだけ角度が違うんでしょ？ 3 の方がより落ちにくくなってるって。
うん、あ、そうなんか予想は言ってますね。
あれ、新しくなるたんびに落ちにくくなりましたって言ってたら、AirPods 10ぐらいになったら、こんな入れ込んだような形になってんじゃんとか思うけど。
多分外れなくなるんですよ。進化しすぎて。
進化しすぎて。
もうずっとつけてくださいと。
イヤホンの左と右で磁石で引っ張り合ってて、こう。
怖いな。健康にいいのか悪いのか分かんないな。
分かんないけどね。実は受信してるのは片方だけなんですよ、あれ。ワイヤレス。もう AirPods Pro もそうなんですけど、受信部は片っぽにしか入ってなくて、じゃあステレオの左と右の音どうやって送ってんのって思うでしょ、うん、あれ、左が受信部やとしたら、受信した音の右の部分の音のデータを電波で送ってるんですよ。送って右が受けてるんですよ。もちろん遅延はないぐらいの速さで送ってるんですよ。ただ、普通に送ったんじゃ速度出ないんですよ。なぜじゃあ速度出るかっていうと、人間の頭、頭部って水分かなり含んでるでしょ。
ああ、はい、はい。
ある一定の距離で水の中やったらね、電波届くんですって、そのやり方で。で、だから人間の頭が、その、
貫いてるっていうこと
を。貫いてる、そうそうそう、そう、そういう、なってるんですって。Bluetooth のイヤホンの記事読んでる時にそれが書いてあってね。
とね、そう聞くと体にいいのかなって思いますよね。大丈夫かなって。
大丈夫でしょ、そんなもん。いいと思うんですよ。
まあまあまあ、そうですけどね。
そしてヘッドホン周りの続きなんですけど、別の記事です。Cネットジャパンであった記事で、Apple の人気ヘッドホン Beats、通話品質めぐり集団訴訟の可能性という記事が出ていまして、Beats ヘッドホン、おなじみで、アルファベット小文字の B って書いたヘッドホンですけども、こちらの性能が宣伝通りではないということで、訴訟になる可能性が出てきてるという記事なんですが、カリフォルニア州で8月に提訴されたもので、対象製品は Beats Fit Pro、Beats Solo Pro などの種類で、Teams とか Zoom というオンライン会議の時に、そのヘッドホンを使ってビデオ会議アプリを使うと、マイクの音質がすごく悪くなると。これヘッドホンやから多分マイクはマイクで別に使ってんのかなと思うんですけど、マイク付きじゃないと思うから。それを今集団訴訟として原告がやっていて。もしこれが認定されると、2021年7月以降にアメリカで販売された Beats Fit Pro とか Beats Solo Pro などを購入して他のユーザーも訴訟に参加できるようになるということです。
うん、
すごいですね。訴訟で成立ってなったら、ああ、俺もみたいな感じでみんなバーッとやってくるという。始末に追えないっていうか、すごいことになるんですね。なかなかこういうのは成立しないですけど、成立すると結構な額言われちゃうということだそうです。ビーツヘッドホンのも、最近はちょっと見なくなったような気がしますけど、一時はおしゃれな感じのお店のところでよくつけてる人とかいます、うん、見ましたけどね。ヘッドホンじゃないけど、クリスマスシーズンになったら、サンタさんの帽子かぶったりとか、スーパーマーケットとかいろんなお店で店員さんがそういうのかぶったりするじゃないですか。
うん、
この間ハロウィンやったでしょ、はい、うちの近所のスーパーでハロウィンの日に悪魔のコウモリの羽みたいなのあるじゃないですか、
うん、はい、
あれ頭につけてる人おって、お店の方針とはいえかわいそうやなってつけたくない人もおるやろな、これは。
まあまあそうよね、うん、そういうのをつけてくださいと言われたらつけるタイプですか、
あ、つける方ですね。
ああ、好きなんですね。まあまあ、
いや、好きじゃないけど自分が見えへんから、
あ、じゃあ自分自身が見えなくなるからいいってことですか。
うん、鏡見えたら嫌やけどね。、う
ん、ああ、そっかそっかそっか、まあ、見なけりゃいいやって感じですね。
そう
はいはいはい、私ね、喜んでつけるタイプですね。
ああ、そうですか。
まあ、別に見られてもイエーイって感じですね。もうただのバカなんですけどね。はい。
で、まあ、AirPods Pro 3のニュースもね、ありまして、こちらはブログ気になる気になるさんの記事ですが、AirPods Pro 3を利用する一部ユーザーからノイズの問題が報告されるという記事がありまして、記事の元はマクルーマーズからですけども、AirPods Pro 3を使用する一部のユーザーからアクティブノイズキャンセリングがオンになっているにもかかわらず、メディアを再生していない状態で静電気のようなノイズが聞こえるという問題が報告されているそうです。レディットとかフォーラムでも、報告が上がってるということで、静電気のような音とか、シーっていうヒスノイズとか、ホワイトノイズとか、そういういろんなものが聞こえるということだそうです。AirPods、そのものもファームアップデートがあるから、あれで解決できるもんであれば解決してほしいと思いますけどね。
うん、
あれでも能動的にアップデートするの難しいんですよね。
そうですね。こちらから、えいやってボタンみたいなものはないですよね、まだね。ええ、未だに。うん。
ファームアップデート出てますっていうのを見たら、普通に充電しといて、ケースがファームアップデートするのを祈っとくぐらいしか方法ない。
うん、そうですね。何かしら条件があるんだぜ。もしかすると、知ってる人はやってるかもしれないですけど。未だに私も知らないですね、その条件。
そう、うん。ということがあるそうです。う
ん、まあまあ、そうですね。ノイズキャンセリングを、はい。アンカー、そう、サウンドコアか、使ってるんですよ。はい、いや、ええ、これで初めて、ここ1年ぐらいかな、初めてノイズキャンセリングっていうのを経験したというか、それを買って、試してみてたんですけど、ノイズキャンセリングをした時に、なんとなく気持ち悪いというか、はい、一時間ぐらいずっと周りの音が聞こえないと、なんか、変な気分になってくるんですよね。
そう、なりますよね。
よく寝れるかなと思って。はい、周りの音は気にせず、雨の日とかね、はい、そういう時に、つけてるとつけてるって、なんか変な気持ちになりますね、これね。
あ、雨の音があると寝れない方なんですか？
ノイズキャンセリングで、寝れますけれど、ノイズキャンセリングでどのぐらい消えるのかな、みたいに風に確かめてみて、はいはい、で、それで寝ようと思っても、はい、なんか変な、感覚が合わないんでしょうね。この、無音になるみたいなあれかな。
YouTube なんかでも上がってるような、眠りに誘う環境音みたいな。
あ
れで、やっぱ雨音とか、それから飛行機の、旅客機の中の音、ブーンとかいうような、ああいう音とか、冷蔵庫のブーンいう音とか、あれで寝れる人結構いるみたいなんですよ。
ああ、そう
ですね。私もそうですね。私は恐怖もんのよく BGM で、ゴーみたいな、あれで寝れるんですよ。あれ聞きながらやったらこっち寝れるんですよ。
私も、もうヘビーメタルのメタリカとか、ガンガンのヘビーメタル音楽をかけて寝れるタイプですね。
それは、単にヘビーメタル好きやから
でしょ。そうそう。
もうガンガンの方が多分落ち着くんでしょうね。逆に言うと無音になると完全に真逆じゃないですか。真逆の世界は勘弁してくれと体が言ってるのかもしれないですね。
メタルはあんまり聞かないから、その、まあ、アイアンメイデンとか、その、
懐かしいですね。
知ってるはいるけど、どんな曲あるのか、ま、ではあんまり知らないんですけどね。はい。皆さんも大声でメタルに挑戦してもら
う。いや、絶対無理でしょ。絶対無理。絶対無理。やめてくれって言われると思います。うん、
神谷さんが一番好きな推してるアーティストは誰なんですか？メタルの。
いや、もういっぱいありすぎて、もう、本当に。ジューダス・プリーストとか、メガデスとか、いろいろですね。
メガデスは、ブラック・サバスってメタルになるの？あれはそうじゃないね。
あれは、この前オジー・オズボーン亡くなっちゃいましたね。
死んじゃいましたね。
あそこの世代は自分のよりもっと
古すぎますけどね。
そうですね。
ですよね。いや、もう単純に悪魔系とかのやってるのは全部メタルなんかなとか、聞こえてるので、すいません。
そう、私も知らないんでね、そう思っちゃいますよね。
今日なんか、ウェブでニュースで見てたら、全米ヒットチャート40って40位までのチャートって毎週出てくる、毎日か毎週が出てくるじゃないですか。
はい。
35年ぶりに、ベスト40の中にラップが入ってこなかったんですって。これまで35年間の間、必ずラップの曲が40位までの間に入ってたんが、なくなった、うんで。いろんな原因が考えられると。K-POP とか、プログレとか、オルタナとか、いろんなものがあるから、そういうのがこう、押してると。TikTok みたいに、ダンス系のものを若い人が見ると、やっぱりそこにかかってる曲がヒットするので、そこでラップが使われてる例が少ないから、そうなってるんじゃないかとかね、いろんな分析が出てましたけど、ええー、って音楽チャートってそんなに変わるもんなんやと。私最初ラップが苦手でね、最初はね、まあ、いわゆるヒップホップみたいなのとかね、80年代ぐらいの後半かなぐらいからこうダーッと出てきたでしょう。
はい、はい、はい。
あの頃ね、まあ、ユーロビート好きやったから、ユーロビートがだんだんこう衰退していくのが、だんだんわかるんですよ。ヒットチャート見てても。だんだんこう出てこなくなってね。代わりにランディ MC やとかいろんなのが出てくるから。
ラン
DMC 古いね。めちゃめちゃ古いね。まあ、その頃が基準になってしまってるので。
自分の場合はラン DMC のエアロスミスを見て、ラン DMC を知ったみたいな、
ね。あ、そうなんです。皆さんもあんま洋楽は聴かない方ですか？
うん、あんまり聴かないですね。
洋楽って今日本のヒットチャートに全く入らないんですってね。私が若い時だったらテレビでザ・ベスト10ってあったじゃないですか。
はいはい。
で、ああいうものの中には、歌謡曲もあるし、ロックもあるし、演歌もあるし、なんやったらアニメの主題歌もあるし、もう何でもありやったわけですよね。ザ・ベスト10じゃないけど、そういう日本のヒットチャートの見てると、大抵レコード売り上げの中に洋楽が最低でも1曲か2曲入ってたんですよ。大ヒットしててね。マイケル・ジャクソンもあったし。それ今のね、全然日本のヒットチャートの中で洋楽とか入ってないんですって。全部邦楽なんですって。で、今、邦楽で誰が誰かとか全然分かれへん。
スミリさんが言ってましたっけ、昔よりもレパートリーが増えたから、音楽のジャンルが増えたから、日本の曲の中でもいろんな種類が増えたから、洋楽がちょっと廃れてるのかもしれんって言ってましたよね。
だからアップルミュージック、まあもちろん邦画もやってるけど、アップルミュージックの洋楽ヒットチャートみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
もう全然何、わけわからん。何なんこれっていう状況
で。何なんこれ。
聞いても全然わからへんし。まあ、なんで、まあ、さ、年取ったんやのはわかるんやけど、大変申し訳ないことに、その曲を聴いて、いいと思える曲がなかったので。
ああ、そっか。
世代やからしゃあないんやろうな、と。まあね、思うことにしてます。
自分の場合は子供が、今これ流行ってるよ、みたいな感じで、
は
い、
あの、
この前、野々下さんが言ってた、クリーピーナッツとか、
はいはい。
そっちの子供の方から情報を得ることが多いですね。
うん。
お子さんが大人になってしまったらもう、情報が入ってこなくなって。
入ってこないか。
平成までかな、お年寄りほどアイドルに詳しいっていう時代があったんですけどね。今ちょっと違うかもしれない。うちのおじいさんおばあさんもね、アイドルの名前全部言えたんですよ。その一番新しい。なんでかって一日中家でテレビ見てるから、めっちゃ詳しくなるんですよ、だから。あ、まだこの子出てるわ、この子何々の何々やで、言
う
てね。
うん、
ごっつい詳しくなる。そして、まあ音楽の話じゃなくてシステムの話に行くんですけども、これは SB アップさんにあった記事で、iOS26.0.1 でシステムデータが肥大化、空き容量が不足する問題の詳細と対処という記事が出てまして、もうベータの方は 26.1 がもう出てるんですよ。で、正式の方はまだ 26.0.1 なんですけども、これにアップデートした人たちの間で iPhone のストレージの中もシステムデータがどうも膨れすぎてる。ひどい時には50ギガから100ギガバイト以上まで増えるという状況をね、言ってる方たちがいるということです。どうですか、お二方 26.0.1 にはしてましたか？
はい。今確かめました。26.0.1 ですね。
はい。どうですか、システムデータはデカになってますか？
あんまり気にしてないですね。
iPhone ストレージのところを見てもらってね。
こんなに使ってた記憶がないんですけどね。
うん、
110ギガバイトを使って。はい、ますね。256ギガのやつなんですけど、は
い、ちょっとシステムデータってとこがですか？
違います。同期されたメディアってところです。これは iCloud。
iCloud ですね。設定の中で一般のところの下にiPhone ストレージっていうのがあるから、そこ見に行くと、埋まってる内訳がね、わかりますけどね。私、256のうち227まで埋まってて、それの7割がアプリケーションですね。
アプリですね。まあ、アプリはしょうがないもんね。
アプリは鬼ほど入れますからね。実際これ解決した人たちの意見を整理してみると、iPhone は再起動してみる、iCloud でね、あるいは Mac や PC へのバックアップと復元を行う、Apple Intelligence を無効化するとか。それから、まあ、Mac や PC での同期。それから PC から iCloud 上のファイルを整理する。最新バージョンへのアップデートっていうことで解決した例があるようです。Apple Intelligence 無効化っていうのは悲しい話ですね。もしそれで本当にデータ出るんやったら。
もうしょうがないよね。学習データダウンロードするんだもんね。
学習データって大きければ大きいほどいいんでしょ、でも。
まあまあそうですね。
ね。じゃあ今後もどんどん世の中的に情報が増える、スマホも性能上がっていくって言ったら内蔵ストレージももう今みたいなんで収まらないじゃないですか。 もっともっとでかい容量を求められて、
うん、特にアップルみたいにローカルで処理をしてしまってセキュリティバッチリだからいいでしょうみたいなトーンでやるんであれば、はい、インテリジェンスデータ、まあ、いわゆる学習データはローカルに持っとくべきっていうことになるので、はい、どんどん性能を上げるんだったら大きくなっちゃいますよね。クラウド上でやるんだったら全然容量は変わらないですけどね、はい、
うん、
アップルの今の方針貫くんであれば、性能を上げるためにはでかくするしかないですね。
まあ、よく上流して、その、小さめにするいう話がありますけど、あれ、上流するってことは、多分、この辺の情報はいらないよねっていうところを回避するようなこともしてるんですかね。
じゃないかなと思いますね。だから、すべてにおいて、性能がいいってことじゃないと思いますね。
この辺はカバーしとかないと、困るけど、ここの情報はまあ普通の人はいらんよね、
うん、
みたいな、
うん。そういうところを端折ってるからちっちゃくなってるんだと思うんですけどね。
うん、もう神羅万象すべてにわたって教えてもらえないと困るいう人にとってはもう無上流。
無上流って言うかどうか知らんけど、そうですね。
わかります。ね、うん、もうストレージ100テラぐらいで入れて
。まあ、開発者になった方が早いですね。
うん、あ、そうですか。
うん、そうそうそう。
でも、AI に投げて答え返ってくるのはいいとしても、AI が全てを理解してるっていうことの証明はどうやったらできるでしょうね。それは方法はないもんですかね。
まあ、でももうちょっとしたら、なんとなく分かってくるんじゃないかなと思いますね。そもそも、理解ってどういうことだっていうところがはっきりしないですけど、でも僕は前々からやってるように、はいはい、私は今の深層学習が人間の学習と同じになってんじゃないかなと、はい、正解なんじゃないかなと思い込んでる人なので、はい、そういった立場からすると、はい、今の AI は人間の考える仕組みと同じ動きで動いてんじゃないかなと。イコール理解と言ってもいいんじゃないかなと思ってはいますけどね、はい、正解ではないとは思いますけど私はそう思っています、はい、
それからスミレさんが書かれた記事を一個ご紹介します。これもアスキー JP さんにあった記事ですけども、 JR 九州スーパーマリオ列車11月29日から運行、100個のコインを集めるデジタルスタンプラリーも開催という記事が出てまして、キャンペーンだそうですけども、2025年11月29日から2026年6月30日までだそうです。期間中は特別ラッピング車両の運転や人気キャラクタークッパを倒す体験型イベント、100個のコインを集めるデジタルスタンプラリーなどを開催です。こんなラッピングするっていうね、車両の絵も出てますね。最近は、この手の大阪でも何回のラピードなんかもそうですけど、ラッピング車両が走るのが当たり前になってきましたね。
そうですね。
ねえ。
綺麗に貼られてますよね。
宮田さん、京急ですよね。
私、京急です。はいはいはい。
品川から快速特急で、何でしたっけ、予約席じゃない。必ず座れる券があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれみたいな感じ。
はい、あ、そうですね。観光に役立ってる電車ってことですね。うんうん、それだこれに乗りたいっていう人向けってことですもんね。
あ、そう、京急にもそういう電車があるんですね。
うん、座れるっていう感覚ですけどね。
そうそう。
これだと座れるっていう。
それは切符買った時指定席みたいにして固定されてるわけですか？
指定じゃなくて確かどっか探せば空いてる席があるよみたいな、そういう感じです。
だって今日いっぱい人来ましたってなったらどうするんですか？
多分必ず座れる分しか売らないんじゃないですか？販売。
ああ、そういうことか。切符を枚数制限しちゃうんですか？
確かそういうシステムのはずです。
でもあれですね、一番奥が空いてるって言われたらそこまでテクテクテクテク行かなあかんから。大変ですね。
まあまあそうですね。
先ほどの JR 九州のスーパーマリオ列車ですけども、ラッピングは在来線特急885系って、ごめんなさいね、電車は詳しくないんで、という名前で、6種類ぐらいのラッピング写真載ってますね。運転期間は特急ソニックは博多から大分佐伯、きらめきは博多小倉門司港とかね、いろいろありますね。西九州新幹線かもめもね、ラッピング。新幹線いっぱいあるんや。全然電車わかんないんですよ。ごめんなさい。
あ、新幹線の種類ね。
私、子供の時に、ね、踏切で電車カメラ撮ってる人たちが何してるのかわからへんかって。子供の時、きっと事件が起きたんやと思ってたんですよ。その、すごいことが起きてると。なんか、だからそれを撮りに来てるんやと思ってね。どこやろう、なんか、すごいこと、なんか事件やってるんかな、何もないけどな、と思って、見てたら。ああ、電車を撮るのか、どう
で。相変わらず撮り鉄の炎上はすごいですね。まあ、ね、まあ、ごく一部なんでしょうけど。
まあ、なくなりはしそうにないですね、あの勢いを見てると。
ねえ、なんか。
お客様相手の商売を鉄道会社もやってるわけやから、 何でもかんでも無限にできないっていうところが弱いですよね。
あ、
世に警察マニアっていう方たちがいるんですよ。
はい。
警察大好き、警察官の格好とかパトカーとか白バイが大好きいう人たちがいるんですよ。
はい。
で、この人たちも撮り鉄同様撮りたいんですよ、パトカーを。
うん。
で、体育館かなんか借りてそのイベントをやってた日に、
はい、
本物のパトカーが不穏なことやってないかって言って見に来たらしいんですよ、最後。パトカーで。うーって来たら、そんなとこに本物のパトカー来たら、エチキになるじゃないですか、そんな。おお、パトカーや、ね、言ってみんな出てきて、ね、もう囲んでしまって、パトカー帰られへんようになってるっていうことがあったらしいです。
なるほど。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは段取り上手。アップルウォッチのタイマーと iPhone を活用して朝のご飯作りをうまくやっているとか、Mac の買い替えは置き場所と電源周りの整理から始めるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年11月のマグネットは11月26日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は11月11日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。